目漱石著門21-1。そのうち山の中の日は一日一日とたった。お米からはかなり長い手紙がもう2本来た。もっとも2本ともに新たに宗助の心を乱すような心配事は書いてなかった。宗助は常の再婚思いに似ず、ついに返事を出すのを怠った。彼は山を出る前に、なんとかこの間の問題に片をつけなければ、せっかく来た甲斐がないような、また義堂に対してすまないような気がしていた。目が覚めているときは、これがために名状しがたい一種の圧迫を受け続けに受けた。従って日が暮れて夜が明けて、寺で見る太陽の数が重なるにつけて、あたかも後ろから追いかけられでもするごとく気をいらった。けれども彼は最初の解決よりほかに、一歩もこの問題に近づく術を知らなかった。彼はまたいくら考えてもこの最初の解決は確かなものであると信じていた。ただ理屈から割り出したのだから、腹の足しには一向ならなかった。彼はこの確かなものを放り出して、さらにまた確かなものを求めようとした。けれどもそんなものは少しも出てこなかった。彼は自分の部屋で一人考えた。疲れると、台所から降りて、裏の菜園へ出た。そうして崖の下に掘った横穴の中へ入って、じっと動かずにいた。義堂は気が散るようではダメだと言った。だんだん集中して凝り固まって、しまいに鉄の棒のようにならなくてはダメだと言った。そういうことを聞けば聞くほど、実際にそうなるのが困難になった。すでに頭の中に、そうしようという下心があるからいけないのです、と義堂がまた言って聞かした。宗助はいよいよ窮した。忽然安井のことを考え出した。安井がもし堺の家へ頻繁に出入りでもするようになって、当分満州へ帰らないとすれば、今のうちあの借家を引き上げて、どこかへ転宅するのが上分別だろう。こんなところにぐずぐずしているより、早く東京へ帰ってその方の処置をつけた方がまだ実際的かもしれない。ゆっくり構えて、お米にでも知れるとまた心配が増えるだけだと思った。私のような者には到底悟りは開かれそうにありません、と思い詰めたように義堂をつらまえていった。それは帰る2、3日前のことであった。いえ、信念さえあれば誰でも悟れます、と義堂は躊躇もなく答えた。ホッケの凝り固まりが夢中に太鼓を叩くようにやってごらんなさい。頭のてっぺんから足のつま先までがことごとく公安で充実したとき、がぜんとして新天地が厳然するのでございます。宗助は自分の境遇やら性質が、それほど盲目的に猛烈な働きをあえてするに適しないことを深く悲しんだ。いわんや自分のこの山で暮らすべき日はすでに限られていた。彼は直接に生活の葛藤を切り払うつもりで、かえってうかつに山の中へ迷い込んだ愚物であった。彼は腹の中でこう考えながら、義堂の面前でそれだけのことを言い切る力がなかった。彼は心からこの若い禅僧の勇気と熱心と真面目と親切とに敬意を表していたのである。道は近きにあり、かえってこれを陶器に求むという言葉があるが実際です。つい鼻の先にあるのですけれども、どうしても気がつきません、と義堂はさも残念そうであった。宗助はまた自分の部屋に退いて線香を立てた。